毎度おなじみ地下鉄の話題でございまして、昨日地下鉄に乗っておりましたら一人のおじさんが乗ってまいりました。年の頃なら60半ばといった感じ、桜の枝長さ2メートルぐらいのものを2本持って上がってくるという謎の人だったんですけど、その人が座席にドカッと座り、そして紙袋からやおらハサミだの両面テープだのあとカレンダーをひっきゃぶいた厚紙だのそういったものを取り出しまして、そしてハサミでそれを短冊のように切り始め、両面テープを裏側に貼るという工作を始めました。時刻は夕方5時半過ぎのラッシュ時です。なんだこの人と思ってみんな怪訝そうに眺めてるんですけど、そのおじさん途中でなんかブツブツ言い始めて、店長店長とかって言ったり、なんかわけわからないことを言って、これはひたすら危ない人だなと思って見守って、どっかの駅で降りていくのを、待っておりましたら降りていきました。どんな思いを引っさげた方だったんでしょうか。というわけでお送りしてまいりましょう、 TYC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、吊るし上げと恫喝は西中ルージュにお任せ、ゼロ石明子研究会、ピンクのだるまにようやく目が入りました、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津遊楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから本日もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあいろんな人が乗ってくるわけでございましてね、本当に毎回毎回本当に色とりどりなんですよ。朝ほぼほぼ毎朝見かける、まあ不純同性交友、高校生の男の子2人が相変わらずチュッチュチュッチュしてまして、何なんだろうなこのボーイズラブはと思いながら、そんな朝の地下鉄の風景でございます。というわけでお送りしてまいりましょう、 TYC ケムールインサイダークラブ。お相手は私榎木田新右衛門と、
ああおはようございます前島です。
そして、今日短いですねよかったですね、
ない方がいいですか、
IBB 九州はこの方です、
平上優子です。
ということで、この険悪な2人とお送りしていこうかなと思いますけれども、というね、まあ、今日は実は B 枠は後で月テレで生配信も行うということになっておりますんで、とっとと行きたいなと思いますが、まず最初のお便りはこちら、大阪府吹田市からいただきました。吹田といえば前島くんが大好きな街ですね
鼻で笑いますよ。
ああそうですか、なんか喧嘩売ってるんですか、この
多分善良な方やと思いますけど、この番組を聞いてるってことはね、はい、まあ、もしかしたらその横島な目的で聞いてる向こうの陣営の方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、まあ、多分この、まあね、こうやって投票じゃないわ、
投稿だよ
投稿選挙じゃない投稿してくれるってことはこう善良な常識を持った、方やと思います。
そうみたいですよ、ちょっと読んでいきます、はい、ラジオネーム山本太郎で浦島太郎
ありがとうございます。
会社員、35歳会社員の女性の方です。初めて投稿いたします。恥ずかしながら西中島殿し、支持者でしたが、今年の夏離れまして今では完全に否定派です。あの隠蔽おばさんを1年間も支持していた自分に腹が立っております。IBB の各番組は今年の夏まではムカムカしながら視聴し画面に向かって、悪行雑言の限りを尽くして罵っておりましたが
あかんじゃないですかやっぱり
今では心の支えですむしろ感謝しております あんな分断ばかりを、煽る一見善玉その実悪玉な西中ルージュと違って、IBB に集う皆様は党派やイデオロギーを超えて楽しい方々ですねということでいただきました。ありがとうございます、はい、今では大ファンですと。
あ、ありがたいですね本当に。
前置きはここまで、本題ここからです。民間放送のテレビ局などのアナウンサーについてなんですが、おそらく正社員かあるいは契約社員として雇用していると思うのですが、なんだかんだで NHK や他局を辞めてフリーになった人を徴用するケースが多いようですし、何のため高給で雇っているのか分かりません。高給ってその、まあ、高い給料、まあ、これ地方局だとそれほど高くなかったりするんですけど、まあまあそれいろいろありますが、調べてみたら NHK は東京だけでもアナウンサー何人いると思います？東京だけ、
50人ぐらいですか？
50人、木田さん何人いると思います？東京の NHK、
東京だけでですか？
東京だけです。
100人。
はいいとこ行きましたね。調べてみたら NHK は東京だけでも250人前後のアナウンサーを抱えているようです。これって一体何なんですかね。アナウンサーにまつわるいろんな話をぜひお聞かせください。よろしくお願いいたします。今の NHK の話は NHK の放送センター渋谷にありますけれども、そこに大体140人ぐらいいます。そしてラジオセンターっていうのがまた別なところ、セクションにあって、そこで 2,30 人いるんじゃないですかね。あとベテランのアナウンサーでもう定年退職した後その再雇用で、まあ、技術があるからということでいろいろ後輩の指導とかもやってもらうっていうでシニアっていうのがあるんですよ。それが40人ぐらいじゃないですかね。 3,40 人いたと思う
んです。いらんすね。
で、あと日本語センターっていうのがあるんですよ。
日本語センター、
名前ちょっと変わったと思うんですけど、まあ、要はその現在の日本語というものがどういうものであるか、イントネーションとか、用例であるとかそういったものを研究するような機関、そこにいる、まあ、専門のアナウンサーもいたりしまして、でそれぞれがまあ補完し合って、例えば、日本語センターの人が NHK の番組に出ることもあります。でいろいろやります。だそういった形で NHK に250人がその東京だけでねいると。で全体でいうと500人ぐらいですよ。ああ NHK
いらんすね。スナイクもね、
でね一応ねアナウンス業務以外もやるんですよこの人たち。
普通社員ですもんね。普通の会社員ですもんね。
だから例えば管理職は管理業務やりますし、場合によって地方局の場合はディレクターとかやる場合もあるんですよ。基本その職務というか職責としてはアナウンサーなんですけど、いろんなその業務はあるので必ずしも多すぎるってことではない。ただ多いですね、こんなにはいらないだろうなちょっと思いますけど、ね、で、まあ、民放の場合は NHK と民放が最大の違いは何かというと、 NHK はアナウンサーで就職したら死ぬまでアナウンサーなんですよ。
ほう。
配置換えがないんです。転勤はあるけどアナウンサーが突然別な職種に回るっていうことはないんですよ。だから立花隆さんがアナウンサーになることも絶対にないわけです
よ。ああそうですね。
あの人は営業だったんですからね、はい、で、ディレクターもその定年までディレクターなんですよ。記者は定年まで記者。
ああもう入った時はもうそこからもうプロフェッショナルになると、
で、民間放送は違います。民間放送は配置換えが普通にあります。だから、アナウンサーが突然営業部に配置転換になって営業させられることも別に珍しくはない。それとか、ディレクターに回る人もいたりする、記者に回る人もいる、結構いろいろですよ。なので、必ずしもアナウンサーだからうんぬんって話ではないですけど、確かに最近見た時アナウンサーってその今書いてある通り、例えばテレビ朝日にもアナウンサーいます、フジテレビにもいます、日テレにもいます、各局 TBS でもテレ東でもみんないます。なのに自分とこのアナウンサー使わずに他局を辞めてフリーになりましたっていうと捕まえてきたりするわけです。
そうですね。
あれやる気なくすよね。
はい、ちょっとね、
俺ら頑張ってやってきてるのなんで俺たち使ってくれねえんだよって話になるじゃない。でその例えば局アナで、まあ、その局に所属しているアナウンサーのことを局アナと言うんですけど、局アナでずっとやってきて第一線でエース級って言ったら TBS の、まあ、安住紳一郎とか、あの人はだってもうすでにもう重役ですからね。TBS の重役で第一線のアナウンサーですから、これも特殊な例で、普通だったら辞めてフリーになって他の放送局出ていろんな番組もらえば、まあ、ギャラはもう 一気に10倍とかになるわけですよね、うん、売れてる人だったらね。売れてない人がフリーになるとこれほど辛いものはないです、
は
あ、きっといけるぜやれるぜと思ったらなんか全然仕事来ねえじゃんっていういけてないじゃん俺っていう私っていうそういう展開とかあったりするんですけど、木田裕子さんはアナウンサーで好きな人いますか？
アナウンサーで好きな人、
ええ、宮田てる。
誰ですか？
山川静夫。なんか古い人
が言うでしょ。
いやいやいや、ええ、誰かいますか？
アナウンサー、ええ、そんなだから昔は、
ええ、
久米宏さんとか、
ね、久米明っていうのかと思う。あの人はアナウンサーじゃなくて俳優さんですからね。
久米宏さんとかね。
うん。他いないですか？
ですか？他？
他に？
いやそんな好きなアナウンサーっています皆さん。
こう RKK 熊本放送にいた添島さんとか
い
う方
も。
KKT 熊本県民テレビ開局の時にいた今市さんとか出てこないですか？
なんかその分からないですね。
あ、そうですか、今市さんという今市のアナウンサーがいましたね、男性で、なんであれニュースの原稿でどう読んだのか知らないけど地元のなんかあの有名な方がお亡くなりになったっていう訃報を伝えてたんですよ。今回、この度、なんとかさんがこのほどか、このほどなんとかさんがお亡くなりになりましたっていう、このほどっていう用語はいいんだろうかってちょっとまあまあそんなこともありましたけど、まあ前島君アナウンサーで好きな人いますか？
アナウンサーそもそもな、知ってんのが、
ああ、誰ですか？アナウンサー、
あのズームインだ、あの羽鳥、
あ、びっくりした、あの徳光和夫っていうのかと思った。
あなたもアナウンサーですか？
いやそれだってズームインの初代は徳光和夫、その次は福留のりおさんですからね、
さんとか、あと水戸ちゃんとかですか？
水戸ちゃん、ああそこら辺ですか。まあ私はあんまりねアナウンサーという人種が好きじゃないので、あのなんか面倒くさい、
だったら聞くんじゃない、
いやいやこう人には聞いてね、私はこう答えないという、まあもうなんですかね、あんまり私はアナウンサーと仕事ってしたことないんですよ、
は
正直ほとんどあの普通 あのタレントさんとかあのだったので、アナウンサーであの、まあ、割と親しくいろいろこうあの話をしてたって言ったら、それこそ今テレ東のエースのそのスポーツアナですよね、あのとか何人かですよ。 NHK もそんなに、もうあの私のためだから定年で辞めちゃったけど、俺のボトル飲んでたやつがいるんだな一人な、熊本で俺の許可を得ずにそれとかまあ何人かいて、そんなんだな。 あと女子アナは大体気に入らない
、
なんかこうあの上昇志向が強くて、本当あのなんかあのトラブルちゃんみたいなのばっかなのよ。
ああ
だからこうあのトラブルちゃんを見た時にもう本当にあのアナウンサーの女子アナの嫌なところをこう濃縮したなんか悪を集めたような人っていうイメージだったね。
旦那さんに怒られますよ。
え？
旦那さんに怒られますよ。
そんなもやっとしたことを言ったってね。あの
うまいこと言いますね。
もう腕が違うんで、ということでございましてね、一部地域の方だけ笑いを届けたということになっております。
でも今ですよ。
びっくりした。何ですか？はいはい、どうぞ。
メディアってですよ、
はい、
もうほら信用性ないじゃないですか、
はあ、
本当のこと言わないし、
もはやメディアが嘘
だってほら、はい、ね、隠し事ばかりだし、
まあなんかね、ここまでね、ここまでメディアがダメになった時代ってすごいなと思って、戦争中でもねえのに、
だから、だから昔はほらこういうネットが全然ね飛び交ってない時だったら分からなかったかもしれないですけど、今もう全然じゃないですか、もう本当に。
それよかね、だから やっぱね、あの日本人のねリテラシーの低さってすごいなと私思ってるんですよ。 例えばこれメディアがどうこうじゃなくて人が言ってることっていうのをどれほど疑ってかかるかっていう部分もあると思うんですけど、例えばその山本太郎さんが言ってるからとか大石あきこさんが言ってるからっていうだけで信じちゃってる人が山のようにいるわけですよ。山のようにだって 全国民の 1% ぐらいですけどね。で
1% もいるんですか。
まあ分かりません。増えてるらしいよ最近は。
お前ですか、
うん、
もうまた同じ被害者が
被害者増えるんじゃないですか、うん、でまあともかく疑ってかかんないんだよね。でそこら辺がね、後でまあちょっとまた B 枠でそれを話をしようと思ってますけど、どっかでその検証する目っていうのをみんなが持てばだいぶ違ってくるんだけど、やっぱ関西地方なんかのこの関西圏のテレビとかの影響でやっぱり大阪だけがこの間の選挙で維新が一人勝ちじゃないですか。あれやっぱねおかしいっすよいくらなんでも、
まあ、おかしいって言
ってあそこまで顕著に出てくるって、まあ、なんかこれは大阪の人が大阪のメディアが悪いってことは簡単に言えるんだけど、それを認めちゃってる大阪の人間が悪いんだよねあれ。
まあ悪い言ってもですよ、結局選んだのは大阪の人ですし。
だから大阪が悪い。
この間の
選挙
のあれはどれぐらいだったん
ですか。何が
大阪選挙、
選挙がどうしたって、
選挙の一体人は何パーセントぐらい。
半分ぐらいですね。
半分ぐらいだね、40何パーとかね、はい、
だからほんまに悪いのって別に維新に入れた人でもなくて、うん、野党に入れた人でもなくて、うん、投票に関してですからね。
まあそりゃそうですよ、
はい、その人から税金いっぱい取ればいいんですよ。
だから
簡単じゃないですか。
投票に行きましたっていう券をもうちょっとちゃんとしたもの出してたね、
はい、
ちゃんと記録つけなきゃダメですよ。
そうです、
でまあでもそうしたら今の与党が嫌がるから、
まあまあ、
なかなか進まないでしょうけどね。まあそういう話またおいおいやっていくということで、ともかくまあアナウンサーで、まあ、努力家はすごいですよ。例えばさっきちらっと言ったそのテレ東のエースのスポーツアナの、まあ、ちょいちょい名前出す植草智樹氏だけど、彼、まあ、まあ今はね、孤独のグルメ の予告編のナレーションでおなじみですけどもね。でやっぱスコアというかデータが本当に頭に入ってるもん、
うん、
だからそのどこのチームの何ていう選手が何年の何ていう試合で何をしたかとかってスラッて出てくるからね、うん、だから
なんかイヤホンから情報が流れてるとかじゃないですか。
それは大石明子だね、
うんうん、
だからこの番組はあまりそういうぶっ込みをしたくない番組です、ね、
ああ別にぶっ込みしてるつもりじゃないんですけど、
まあでも本当にやっぱ勉強してますよ。だから勉強してる人はやっぱ最後まで残るし、勉強してないやつはやっぱ消えるね、
うん、
ああやっぱうわっつらで例えばねちょっとだけ見た目が耳麗しい女の子だとかスラッとしてる兄ちゃんとかで、ろくにちゃんとしたその言葉を持ってないやつってのは消えるわけですよ、うん、まあ政治家でも同じですかね。
ぶっこもじゃないですか
続きまして兵庫県、姫路市からいただきました48歳主婦、ラジオネームファンキー。
ありがとうございます。
11月1日をもって道交法が変わりました。ながらスマホの自転車運転は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金と非常に重い刑罰が加えられると、当然前科がつきます、危ない運転の自転車も多いですよね。その上キックボードも制度自体がよく分かりませんということでいただきました。ながら運転禁止、運転中スマホじーっと見てる、それはもう6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、あるいは酒気帯び運転も罰則が新しく作られることになったそうです。酒気帯び運転については3年以下の懲役または50万円以下の罰金が、新たに、課されます。で違反者に酒を提供した人などにも罰則が適用されると、非常に重くなります。ですからこれまでは反則金制度というのがあって、罰金や懲役やそういったのにしない代わりにおめこぼしでお金を取るという、
そうですね、
まあ、非常にいやらしいやり方だったんですけど、今回はもう罰金ですからね、これも前科がつくという、前科一犯になってしまうということになってきますね、う
ん、まあでもね最近、まあ、自転車のながらスマホは確かに車運転してる人からすれば たまたま出ないですよね、ぶつかってこられたら。
いやあれね、やっぱ怖いぜ。
そうね、
うん、例えばその最近この大阪なんか特に見かけるんだけど、電動ママチャリね、
あの
前後にそのチャイルドシートがついてるみたいな3人乗りできちゃうみたいなやつで、はい、あれって結構ほらボディがしっかりしてるしタイヤもぶっといじゃないですか。だからあれ言っては質量が結構あるわけですよ。
ですね、
であれがねこう結構なスピードでやってきてて、それで道が分かんねえとかメールなのかなんかしないけどスマホ片手に見ながらやってくる母ちゃんがいるわけよ。しかもハンドルの真ん中からニョキッと傘が立ってるわけ
よ。あるあるですね。
ああでもう傘付きで走ってくるじゃんね、うん、あれ怖いよあれ。で
後ろに子供乗せたりとかね、
うん、夕方とかね薄暗いところでいきなり飛び出してくるやつがいてね、本当に危ねえなと思うことがしょっちゅうあるんですけど、あれこそちょっと取り締まってほしいなというふうに思いますけどね、どんどんどんどんああいうママチャリが逮捕されるというそういう図をちょっと、
まあ、車ユーザーからしたらこれありがたい話かなと。
まあもちろんそう
です。だってぶつかったらこれ完全にこれ、ね、自転車で車が悪くなるわけですから。
でもさ大阪って本当に路上駐車だとかそういったのを本当に取り締まらないね。
ですね。
交差点のさ3メーター以内とかに普通に止まってハザードつけてるバカとかいるじゃんね。
タクシーとかめっちゃ多いですか。
まあ、タクシーもそうだけどさ、うん、もう本当これ危ねえ。だって本当に右左折してくるやつがいたら目の前にぬっと現れるような車がそこに止まってたりするわけでしょ、うん、であれはでしかも堂々といるからね1時間ぐらいね。
ああですね。
であれはなんとかな。でも本当だから大阪って警察力が本当に萎えてるのかね。もう
警察ってもただねどうでもいいとこでなんかこのねネズミ取りしたりとかしてるわけじゃないですか、はい、結局は配置の問題っていうかその意識の問題っていうか、
あるいはほらケチってんじゃねえの、その維新が政治を牛耳るようになってから予算を減らすとか、それこそその道路の白線が消えているとかいろんなことがあるってことは。
でも白線もはっきり言って公明党でしょ。
まあまあそれもあるかもしれないけどさ、ああともかくは白線だってあれ最初警察も関係してくからね。
ああ
でそれと大阪なんか交番に人いないじゃない。
はい、
交番が明かりだけついてて
赤いで電話してくださいでしょ。
であれ何のための交番だよとか思う、うん、だからそういったのも含めて
やっぱりね交番には絶対一人はねいてほしいですよちゃんと。
いやそりゃそうですよ、そのための交番だからね、うん、なのにいないという、ね。
まあ、極端な話でもパトロールせんでもいいからとりあえず交番にお巡りさん一人でもおってくれと。で何かあったらこうすぐに行って
ね、まあ、もしくはね、
はい、
例えば警察官でなくても、
はい、
例えば警察 OB とか何かそういうちゃんと研修を受けた人だとか
ね、お昼はね、うん、そういう人おるんですよ。
ああ
大阪市内は分かんないですけど貝塚市はおったんですけど。
いやだって貝塚だって大阪府警だから一緒
ですよね。だから多分お昼はおると思うんですよ。やっぱり夜とかその夜間になるとどうしてもほら、うん、もうねお年召したらもう眠たいじゃないですか。
いやまあまあさすだからそれはそういう夜担当の人を増やすしかないわけで、はい、それはやっぱこれ大事だと思うけどね。
大事だと思いますよ。だから結局交番に逃げて助かったと思ったらいなくなってその交番の中で殺されたとか
事件あったよね。
ありますから、
うん、
そういうとこじゃないですかね。だからアホみたいにそのじゃ あえてアホみたいにって言いますけど、うん、なんかコンビニとかでなんかね普通になんか職務質問とかしてるわけじゃないですか、
うん、
ね、コンビニの前に自転車止めて、
うん、
コンビニでなんかほらファミチキとかエルチキとか買って食べてるような人にね、まあなんか自転車のなんか防犯登録どうのこうのとか言って職務質問してるわけじゃないですか。
は
くってそこにおる人なんてね多分ね、自転車盗んだりしてないですよ。
まあそりゃそうだよね。
でもそんな分かっててやってるわけでそのめちゃくちゃ無駄じゃないですか、
うん、
やったら後半に追っといてくれと、
うん、
何かあったら助けにね何かあったら駆け込めるように、
うん、
っていうような準備をしてもらった方がよっぽど市民のために役立つと思いますよ。
それやっぱその駆け込み寺としての機能を果たすからね、
はい、
まあ、そういうことで、まあ、ともかく道交法が11月1日から改正されたということで、まあ、どういうふうにこれが影響を及ぼしてくるのか、まあ、しばらくちょっとこれは見てみないとわからないですけれど、まあ、ともかくスマホ片手に自転車っていうのはもうこれはともかくやめてほしい。そうですね。で、スマホ見たかったら立ち止まってくれと。
ですね。
動いてなきゃいいんだから、
はい、
でそれであの立ち止まって見てるのに捕まえるってことはないだろうから、
もしくはホルダーつけるとかね。
まあね、何かそういうような、はい、あのことをやっていただいて安全にあの運転をしていただきたいというふうに思いますけどね。というところで、一旦 CM に行きまして、この後は B 枠、例の大石あきこ議員の動画炎上の事件について、あるということなので、急遽ジェステレで生配信もやるということで、今から準備をしつつお送りしていこうと思います。一旦 CM です。
ヤクザに関するあらゆるデータをついに完全ファイル化、週刊ヤクザデータファイル創刊。歴代の広域暴力団を系列ごとに徹底解説、右翼敵屋のデータも網羅、血で血を洗う抗争の歴史をノンフィクションで年代別に紹介、有名組長も続々ファイリングすればかつてないスケールと精密さを誇るヤクザ百科に、週刊ヤクザデータファイル創刊号は特製杯がついて560円。